それではこの朝の説教の聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書第1章1節から17節です。マタイの福音書第1章1節以下。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアビナダブが生まれ、アビナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後エコニアとサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエリアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。この朝はこの今お読みしました聖書の箇所から系図に示されし神のご計画という題で共に御言葉を聞きたいと思います。今週から教会の暦でアドベントを迎えました。対抗節というふうにも言います。主イエス・キリストのご降誕を待ち望む、そういう季節を迎えたわけです。それで今日は前にこの4本のろうそくがの1本目が灯っておりますし、この後ろのタペストリーも紫色のこの主を待つという意味の色がかかっております。教会の暦では1年の最初の日になります。新しい年を迎えて最初にすることはキリストがおいでになることを待ち望むこと。教会では長い歴史の間そのように覚えてきたのです。それは主イエスがクリスマスにお生まれになったように、もう一度この地においでになる日を待ち望む信仰を忘れないようにということでもあります。このアドベントから私たちの教会ではともにマタイの福音書によって新しく御言葉を聞き続けていこうとしております。このマタイの福音書はアブラハムの子孫 ダビデの子孫イエス・キリストの系図という言葉で始まります。この系図とされている言葉ですけれども、これは少し面白い言葉で書かれております。この言葉は創世記というふうに訳すこともできる言葉です。あるいは起源の書というふうに訳すこともできるのです。先日まで私たちは創世記から御言葉を聞き続けておりました。その中でも何度ももうすでに系図の話を聞いてまいりましたので、今日もまた系図かというふうに思われた方があるかもしれません。それほどに系図というものがユダヤ人にとって大事であるということはお分かりいただけるのではないかと思います。この創世記は世界の成り立ちについてが記されております。そしてこの新約聖書の最初のマタイの福音書のこの初めの部分でも同じように創世記というような言葉が使われている。新約聖書の成り立ちについてがまず記されているのだと言ってもいいわけです。ですからアドベントを迎えて教会の暦で新しい年が始まった時に、この新約聖書の最初から御言葉を聞き始めるというのもいいことかなというふうに思っております。この福音書の最後に何が書いてあるかといいますと、世の終わりまでという言葉で結ばれている。そうしますとこのマタイの福音書というのは始めから終わりまで一貫して主イエスの福音を語る、そういうふうにして新しい聖書が始まるのだというふうにこの書き出しているということができます。今日の聖書の箇所は先ほどもご一緒にお聞きしましたように、さまざまな名前が出てまいります。こう聖書朗読をする者にとっては気をつけて読まないとすぐにこの読み間違ってしまうという聖書の箇所でもあります。あまり聞き覚えのない名前が続くからです。聖書を初めて手に取って読もうと、そういう人に向かって時々まず新約聖書から読むといいですよと言います。でそういうふうにして、ああやっぱり新約聖書から読むのがいいのかと思って聖書を開き始めると、ずっと名前が出てまいります。この時点でもうすでに聖書を読むのを断念してしまうという方が少なくないようです。残念なことですけれども気持ちはよくわかります。聖書には何かいい言葉が書いてあるのではないか、そう思って期待して読み始めるといきなりこの出鼻をくじかれるわけです。なぜ新約聖書の最初にこういう系図が出てくるのかとさえ思います。それはおそらく今の時代に生きている私たちにとって系図というものはそれほど大事ではないからなのだと思うのです。最近は大勢の方が犬を飼っておられます。この教会にも犬を飼っておられる方々がたくさん見えると思います。でそうすると犬の血統書というのを見ることがあります。この血統書というのを見てみますと、この親とその親の代ぐらいまでですね、3代か4代ぐらいまでわたってこの犬の家系図がずっと載っております。でところがこの犬の血統書というのは与えられてみてもですね、そんなに面白いものではありません。というのは知らない名前ばっかりずっと出てくるわけです。 このうちにも犬は飼っておりまして、アメリと言いますけども、この親の名前は、もう忘れてしまいましたけれども、この親の名前ぐらいは聞いたことがあるわけです。ところが血統書を見ますと、その名前は書いていない。何か血統書のこう独自の名前が書いてありまして、何が書いてあるのかさっぱりわからないということになります。まあ、ただせいぜいその血統書の中で面白いと思うものがあるとすれば、この家系の中にこのチャンピオン犬というのがいるとですね、この名前のところの後ろの方に CH というふうに書いてあるわけです。ああ、うちの家系にはチャンピオンの犬がいたということがわかる。それが唯一と言ってもいいこの家系を見る楽しみかもしれません。そんな話をすると、うちに帰ってもう一回見てみようかしらと思う方があるかもしれませんけれども、全くわからないわけです。ですから知りもしない名前がこうずっと書き連ねてあっても、この興味が湧くということがあまりない。まあ、そのように新約聖書の初めに系図が載っていて、これがこの大事だと言われても、聖書を読み始める者にとってはよくわからないわけです。けれども、わざわざ聖書の最初にこれが出てくるわけですから、やはりこれは大事なのです。この系図はイエス・キリストの起源の書であるとか、イエス・キリストの創世記であるなどということもできるわけですから、この系図はよほど重要なことが書いてある、そういうことはお分かりいただけるのではないかと思います。この系図を見てまいりますと、ヨセフまでの系図であるということがよく分かります。そしてこの系図が強調して書いているのは何かというと、ダビデと呼ばれた王がこの系図の中心であるということです。アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になると17節にまとめられていますけれども、ダビデの子孫がキリストなのだということをこの系図は物語っているのです。先ほど私たちは賛美歌21の248番エッサイの音よりという賛美歌を歌いました。先ほどその前に読んだこの使徒の働きのパウロの言葉の中にも、エッサイのこのダビデがということが言葉が書かれておりました。あるいはこの賛美歌はイザヤ書の第11章の1節の言葉からこの賛美歌の歌詞が取られているわけですけれども、このイザヤ書にはこういうふうに書かれております。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。これはダビデの父であったエッサイの子孫から新しい時代が始まるという予言の言葉としてこう理解されているわけです。先週の祈祷会の時のことです。この賛美歌を歌った後である方が質問をしてくださいました。エッサイの根から主イエスは生まれたというふうに歌っているけれども、聖書は主イエスはマリアから生まれたと言っている。そうするとこのマタイの福音書の系図がマリアの系図を言っているのならわかるけれども、ヨセフと何の関係もないではないかと、そういう質問がありました。ヨセフは確かにダビデの子孫ですけれども、マリアは聖霊によって生まれたのですから、このヨセフのダビデの子孫から生まれたと言っても、このダビデの種ではない。そうするとこの聖書の予言は一体どういうことになりますかという質問です。大変鋭い質問だと思いました。私なんかはそんなこと今まで一度も考えたことがなかったんです。そういう質問があったので、やはりそれに答えなければならないと思いまして、こう一生懸命調べるわけですが、どの仲介書にもそんなことは書いていないんです。 でもその質問は的を得ていると思います。いろいろな私の書物にある本棚からこう全ての本語と言ってもいいぐらいですね、このマタイの福音書のものをこう探り出してきまして、開いておりましたら、一つの本にだけそのことが記されておりました。それによると答えは簡単なんです。今日の私たちが疑問に思うほど、当時の読者はダビデの子孫としてイエスが生まれたということに何の疑問も見出さなかったのだろうと。あっさりとした答えです。ただこの解説者が言うのには、このマタイがダビデの子孫であるということを一生懸命書くよりも、マリアの子孫、ダビデの系図はマリアであったということを書いた方がいいのではないかということさえ言っております。けれどもそんなことはこの福音書を読む人たちにとっては何の問題にもならなかった。というのは、ヨセフがマリアを自分の妻と迎え入れた時に、もうその時点でダビデの家系に迎え入れられたのです。ですからもうそれはダビデの家系からイエス・キリストの生まれたと言って差し支えないというふうに当時の人たちは当たり前に理解したのだということだと思います。それはこの系図の人物から見てもよくわかるのです。というのはこの系図には4人の女性の名前が出てまいります。これは当たり前のことではありません。系図というのは日本でもそうですけれども、男性が重んじられるのであって女性が重んじられるということは少ない。ですからここに4人の女性の名前が入れられているというのは決して当たり前のことではないのです。そして実はこの4人ともの女性がユダヤ人ではない異邦人とみなされたものだということもまた注目に値します。これは大変興味深いことですけれども、私たちはユダヤ人、神の民イスラエルというのは生っ粋のユダヤ人たちが神の民であるというふうにこう思って聖書を読んでいるところがあります、けれどもこの系図を読んでみますと、異邦人の女性たちがこのイスラエルの民の系図に加えられている。というのは、生きて働いておられるこの神主を信じる者は異邦人であったとしてもイスラエルの民に加えられるのだというこの新約聖書の信仰を先取りしているような内容がもうこの系図の中に書かれているということができるからです。ですからこの系図の中に出てまいりますルツという女性がおります。一昨日も古川家の家庭集会をいたしました。そこで今は10回の学びをしておりますけれども、以前その前はこのルツ記の学びをしておりました。このルツはモアブの女性でイスラエルの民ではありません。けれどもこのルツはナオミというこの姑の母親の信仰を見て、この方の信じている神に違いはないと、それでイスラエルの民に加わるようにナオミがベツレヘムの町に帰っていくときに一緒に異邦人であったのについていったわけです。イスラエルを導かれる神を信じてルツはイスラエルのために加えられた。そのことを聖書はしっかりと書き記しているのです。あるいはこの中にラハブという名前が出てまいります。五節ですけれども、このラハブという女性はヨシュア記に出てまいります遊女の名前です。 今日の言葉で言えば売春婦です。このラハブはイスラエルの民がエジプトから脱出してきたときに、ヨシュアがこの二人の偵察を送り出します。そしてこの偵察をかくまってこの逃がしてやったのがこのラハブという女性でした。このラハブはイスラエルの民がエジプトから逃げ出してこの約束の地カナンに入る、その神の民の物語をずっと聞いていて、この神を私は信じたいというふうに思っていた。そういうふうにしてこの女性がイスラエルのために加えられたのです。ですからこの女性もやはり異邦人であったのにもかかわらず、神を信じることによって神の民に加えられた女性であるということができます。ですからマリアがダビデの家系の直系でなかったとしても、ヨセフが迎え入れたのであればもうこれはダビデの子孫として数えるというようなことはこの時代にしてみれば当然のことであった。異邦人であったとしてもイスラエルの民に加えられるのですから、マリアがダビデの家系に数えられるのも彼らにとってみたら当たり前のことであったということができるわけです。他の2人の女性の名前を見てまいりますと、もう一人の女性の名前はタマルです。3節に出てまいります。このタマルという人はこの系図から見ても分かるようにユダの妻というふうにして記されています。ところがこのタマルはユダの妻ではありません。ユダの子であったエルという息子と結婚をするはずになっていたわけです。ところがこのエルは神に逆らいまして、神がこれを打たれて死んでしまう。それで結婚した者がその血を絶やすことがないようにというその法律に従って、その弟であったオナンと結婚することになる。ところがこのオナンのとの間にも子供ができません。このオナンも撃たれて死んでしまいます。それでユダはこのタマルに対して、この若い息子がいるからこれが成人するまで待ちなさいと言ってこの待たせておきます。この息子の名前をシェラと言いますけれども、ところがこのシェラが大きくなっても成人をしてもユダはタマルと結婚させようとはしない。タマルと結婚すると死んでしまうのではないかというふうに考えたからです。けれどもそうすると血が絶えてしまいます。それでこのタマルは何をしたかというと、自分が遊女のふりをしてこのお父さんであるユダと寝たのです。そういうふうにして子供が生まれる。その子供がここにまた記されているわけです。このタマルもユダヤ教の資料によりますと異邦人であるというふうにされております。もう一人の女性がおります。その女性はバテシェバです。ところがバテシェバという名前はこの中に出てまいりません。6節を見ますと、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれというふうに書いてある。このウリアというのはダビデの元で戦った勇士の名前です。このウリアが出てくるとき、聖書はいつもヘテ人ウリアというふうに記しておりました。外国人だということです。外国人の妻になったバテシェバもまたこの外国人というふうに見なされてまいります。まあそれはそうでしょう。でところがこの ウリアが戦争に行っている間に王であったダビデはこのバテシェバをこの見初めまして自分の妻として奪ってしまう。そしてこのウリアを殺してしまいます。聖書はここでダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれというふうに書いてありますけれども、ダビデの妻としてではなくてウリアの妻として子供が生まれたということを書いている。こういうふうに系図を見てまいりますと、実に人間のドロドロとした罪が描かれているということがよく分かっていただけると思います。男と女の罪がこの系図にはそのまま現れていると言ってもいいのです。ですからこの系図はダビデが立派な家系の王だなどということを語ろうとしているのではないのです。ダビデの子供はダビデの妻からすら生まれなかったとさえ書いているのです。そのような血の流れを持った者としてイエス・キリストはお生まれになった。まるで人間の醜い罪をそのまま背負うかのようにしてお生まれになったのだということがこの系図を見ればわかるのです。ですからこの系図が主イエス・キリストのことを知るためにどれほど大切なことを聖書が語っているかということがよくわかる。このお方は信仰の父と呼ばれたアブラハムの子孫であって、その後さまざまな人間の歩みの中で信仰の民に加わりたいという女性を加えながらダビデを王として迎えるようになった。そのダビデ自身も罪を犯しながら人々はキリストと呼ばれる方を待ち望んだ。そのようにしてキリストと呼ばれたイエスがこの世界にお生まれになったのだということを語っているのです。過去を振り返ればきれいな歴史だとは言えない。それは聖書だけではないでしょう。この系図だけではない。私たちのことを振り返ってもそうでしょう。自分の過去を振り向いてみればいくらだって罪を見つけ出すことができる。自分の過去は真っ白ですということのできる者は一人もいない。そういう醜い人々の歴史の中にそれをすべて追うようにしてキリストと呼ばれたイエスがお生まれくださった。これがイエス・キリストの誕生です。この系図はずっと見てまいりますと、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれというふうな書き方で続いております。昔の文語訳聖書ではこういうふうになっておりました。アブラハム、イサクを産み、イサク、ヤコブを産み、そういうふうに訳してあったのです。で、そうするとアブラハムがどうやってイサクを産んだのかというふうに思う。アブラハムは男だからイサクが産めないはずだというふうに考える。それでこの訳は良くないだろうということになりまして、口語訳聖書が出ました時にこの聖書がこういうふうに訳されるようになりました。アブラハムはイサクの父であり、イサクはヤコブの父というふうに訳し直したのです。けれども新改訳の聖書はこれをアブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれというふうにいたしました。原文の雰囲気を少しでも出そうと、試みたわけです。というのはこの言葉はアブラハムがイサクを産んだというふうに訳してもいい言葉なんです。アクタム教会の前任者であった後藤清先生はご自分の書かれた書物の中でこんなことを書いています。後藤先生が初めて聖書を手に取って聖書を読み始めたのは高校1年生の時だそうです。で、聖書を読み始めると
アブラハム、イサクを生み、イサク、ヤコブを生みと書いてある。それで聖書の時代は男性が子供を産んだのかと思ったんだそうです。で、後になってそのことが間違いだと気がついたけれども、その後からも聖書は子供を産むときに男が子供を産むんだというのが自分の確信になったということを書いております。男性がしっかりと責任を持って女性と協力し合って子供を産むんだと、それを聖書は語っているのではないかと。子供を産むのに男の側に大きな責任がある。だから子供ができてしまったから産まなければならないというようなことは聖書は最初から考えていないはずだということが言えるのです。口語訳聖書がアブラハムはイサクの父でありというふうに訳したことにも意味があると思います。この系図は、マタイの福音書の系図は父の系図であるというふうに言うことができるからです。これに対してルカの福音書にも系図が載っておりますけれども、これはこの系図であるというふうに言われております。このマタイの福音書はこの父親がいかに大事かということを物語っている。ヨセフがマリアを、その体にいる子供を含めて受け入れたのも、ヨセフの父としての姿がそこに表されている。これまでの出来事、過去の出来事は自分には関係ないからといって拒絶していくのではなくて、そこで起こっている出来事をここに描かれている父たちは受け入れていった。ユダにしてもそうです、ボアズにしてもそうです。そこで起こっていることを自分の責任であるとしっかりと受け止めて、子供を産んで育てていった歴史であるということができる。この系図はそのように人間の罪を受け入れてくださる、そのようにしてお生まれになった方がキリストと呼ばれるようになった。これが私たちが主とお呼びしている主イエス・キリストの物語となっていくのです。このキリストという言葉は新改訳聖書の下に中が載っておりますけれども、そこにメシアと記されております。油注がれたものという意味です。旧約聖書の中にはこの油注がれたものというのは祭司と王と、そして預言者のことを表していました。人々を、神と取りなしをするのが祭司の役目です。人々を治めて導くのが王の役目です。そして神の言葉を人々に語って導くのが預言者です。このメシア、油注がれたものはやがてキリスト、これはギリシャ語でキリストというわけですけれども、それが救い主という意味となって呼ばれるようになっていきました。このようにしてお生まれになった主イエスは、この三つの職務を備えた救い主キリストとして私たちに示されていくのです。主は人のすべての過去の罪を引き受けるようにしてお生まれになった。私たちのさまざまな過去も同じように引き受けてくださる。この方は私たちの過ちの歴史であろうと引き受けてくださって、神の民の歩みに私たちを加えてくださる。そして私たちと神との関係を取りなしてくださるのです。そしてこの方は私たちの王として私たちを治めてくださる、私たちを支配してくださる。そしてこの方は私たちに御言葉を与えることによって私たちを導いてくださる。このお方がお生まれになる、それがクリスマスです。このお方がお生まれになるのを待ち望むこと、それがアドベントです。この主が 私たちのために生まれてくださって、私たちのためにその救いをもたらしてくださる。このアドベントの季節にぜひこの主をいつも仰ぎ見ていただきたいと思うのです。主はそのような救いを私たちに与えてくださる。そのために私たちのところに来てくださるのです。お祈りをいたします。すべての罪を身に受けて生まれてくださる私たちの主なる神様、私たちの歩みもさまざまな罪の中にありましたけれども、あなたはそれを受け入れて生まれてくださいます。心から感謝いたします。主よ、どうか私たちのためにも生まれてください。私たちを救ってください。私たちの罪を担ってください。そして私たちの祭司として、私たちの王として、私たちの預言者として共に生きてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではしばらくの間、応答の祈りの時を持ちたいと思います。その場で黙祷していただいて、私たちの主にそれぞれ答えて祈りの時を持ちましょう。黙祷をそこまでにしていただいて、応答の賛美として、来たりたまえ我らの主よを賛美してまいります。241番です。